なんかいつも最近は、本当は2時間終わった後は、そのアフターショーって言って、僕と松尾さんで、なんか1時間ぐらい、1時間半ぐらいなんかダラダラ雑談してるっていうので、パターン定番化してたんですけど、ちなみにあれですよ、来週オフ会、オンラインオフ会やりますよ。あ、来週
お、
だっ
マジで
け？
す
来
か？
週ですよね。そうそうそう。まあ、よかったらまた顔出していただければと思
あ、
います
もち
け
ろん
ど。
です、もちろんです。
はい。そうなんで、全然抜けていただいて構わないんですけど、もしよかったら少し、だらだらしてってもらってもいいんです
あ、
けど。
全然、もう今日何も予定ないんで。
あ、素晴らしい。いやー、なかなかね。っていうかね、沖田くんがね、すごいね、ことをグルドンに書いてて、僕もさすがにこれはね、
え、
採
なん
用
か書
で
いて
き
まし
な
た？
かったんですけど、
はい。
今日前半で、なんかいろんな人、写真のレビュー、カメラは好きだけど、写真は下手だみたいな話をしてたじゃないですか。
はい。あ、誰だってことっ
人
すか？
がいる
は
みたいな話してたじゃないですか。
い。
したら、沖田くんがグルドンに、OGKB さんの悪口じゃんって言ってるんですけど、それは違うだ
OGKB。
ろうっていう。
あ、そうです。
え？そうなの？
荻窪さんの写真は最低だと思ってます。
あ、それを知っておきたくは言ってたんだ。あ、そうなんだ。は
一回俺、IT メディアのその井上、あの、副編やってる井上くんと、あの人の
い。
写真はなんであんなにやばいんだっていう話を盛り上がったことあって、今松尾さんいないから言ってるんですけど なんで
そう
ガ
だっ
ス
た
ボ
ん
ンベをい
だ。
つも出すんだと
あ、そういうことだね。さすが、さすが山川マニアの沖田君。そこは空気読んでくれたんね。
そうっすね。言えなかったですけど、間違いな
よ
く
かっ
そう
た、
です
拾
ね。
わないで。
あの人の写真は、なんだっけ、一回、α7R3 のレビュー、それこそ私が買った直後で、荻窪さんが出した記事の作例があまりにもひどすぎて、何の意図を持ってこれを出したんだ、あの人は、みたい
そうなんだ。
な。なんか、写真で光る、別になんかその作例マジックでなんかカメラとしてよく見させるっていうのはね、話はまた別なんですけども、ただなんか参考にはね、なぜ写真を心がけたいじゃないですか。
なるほどね。
うん。となると、ちょっと、どうなんだろう、これ。
でもなんか荻窪さんって猫の写真撮ってるイメージだけど。
あ、どうですかね。なんか、
そうなんだ。
なんか、参考にもならないです。申し 訳ない
そ
です
こ
け
ま
ど。
で言い切るのね。
はい。
なるほどね。
なんでずっとあの人使ってんだろうなと思ったりはするんですけど、あ、戻ってきた。
危ない危ない
危ない危ない。
危ない危ない危ない危ない。いい
いや、だっ
タイミング
て、
でしたね。
正直、ライズフォン1と、実は ZFC もレビューしてて、レビュー記事まだちょっとシーネットで上がるんですけど、別途、もう、原稿を出して、あと作例をこっちで編集して待ちだけなんですけども、そっちも作例めちゃくちゃ頑張ったんで、
ZFC どうでした？
ライツフォン1を触った後だとめちゃくちゃ楽しいですね。レスポンスが
へえ、
めちゃくちゃいいんですよ。電源ボタンを入れて1秒後にはもうシャッター押せるんですよ。めちゃくちゃサクサク撮れて、で、特にライツフォン1のレスポンスがめちゃくちゃ悪かったんで、あーっつって、こういうのか、やっぱカメラってこれだよみたいな感じがあったんで、個人的には好きだったんですけれども、まあ動画とかはね、別にそんな注力したカメラじゃないんで、そういう YouTuber の方が買うカメラではないんですけど、なんか写真カメラお手頃10万円前後で欲しい場合は、多分 ZFC みたいなスタイルが好きな人がいればそっちで、で、もし、まあまんべんなくオールマイティな方でいけば、多分今だとね、ZE10 でしたっけ？ ZV-E10 でしたっけ？あれ
いい
はコ
点。
スパ良すぎるんで、あっちを買えばいいんじゃないかなっていう感じですね。
なるほどね。いや、ZFC はなんか僕、密かに買ってやろうかなと思ってたんですよ。
お、マジっすか？
なんか誰も予想しないじゃないですか。僕 が
まあ、
もう
確かに
ZFC 買うとか思わ ない
そうっ
じゃないです す
ね。
か。
全然思わないっす
で、
ね。
なんか、別に YouTube ネタに走るわけじゃないんだけど、でもなんか、ちょっとなんかソニー信者みたいに思われるのも嫌だなと思って、ちょっとちゃんともっと広くいろいろ視野を持って、カメラも興味持ってんだよっていう意味でも、ZFC には 欲しいなと思ってたんですけど、あとほら、あのニコンのカメラってフォーカスブリージングがすごい少ないっていう話があったんで、
ああ、そう、動画で撮るには結構良さそうみたいな。
動画で撮るのに、なんかニコンのカメラで動画撮ると、フォーカスブリージングの、なんかニコンのレンズってすごい少ないらしいんですよ。なんか伝統的なのか分かんないけど。うん、だから、それすごいいいなと思って買おうと思ったんだけど、結構それで真剣にいろんな人の、ZFC の動画レビュー見てたんですけど、やっぱ動画性能があんまりも、あんま、なんか、解像度感もないし、絵が普通だったんで、
おまけ程度です。
そうなんですよね。ちょっとそれで結局、そこまでの、なんか、いかなかったんですよね、僕もね。
それは、うん、正しいと思います。いやー。
残念だったな。欲しかった。買わして欲しかったな。
なんか、ニコンは Z7II とか Z6II から動画は結構良くなったんですけれど、それこそ外部でアトモスのレコーダーつなげれば、グラマジーローで収録できるんで、そっちの動画強さ、動画強化が ZFC にはまだちょっと折り切れてなかった感じですよね。ちょっと惜しいっちゃ惜しいんですけど。
そうそうそう。まあね。だから、なんか、僕もまあ ZV-E10 はまあコスパと、やっぱもうあれは完全に僕も言いながら完全にそう YouTuber 的観点で買ってしまいましたけどね。
でもあれスチルのカメラとしても最安値ですよ。だって10万円でレンズキットであの性能のやつないですもん、うん、
いやただ僕昨日の動画でも上げてて言ってたんですけど、
はい、
1650のあのパンケーキのズームで、あの OSS といったズームレンズ、あれでしょ、あれってあの NEX7 とかの時代からずっと引っ張ってる最初に出たあのクソパンケーキあったじゃないですか。
16-28ですよね、あの最悪のパンケーキありましたね。そうそ
う、16、あれ28じゃないよ、1650の、あれ、じゃあ違うのかな、
なんか最悪だって言われてたパンケーキレンズは18の16か18の F2.8 の単焦点で、その頃のズームレンズってまだ電動なかったんですよ。
じゃあ違うんだ。
でその後で多分あれはα6000 かな、α6000 が出た時に電動ズームのパンケーキとして出たのが1650で、それはずっと長いんですよ。
そうなんだ。そうなん、じゃあ僕が勘違いしたのか、なんか NEX7 とか出た頃にもうなんか何撮っても画質悪くなる、これなんかネガティブマーケティングじゃないかみたいなクソレンズがあったから、あれだと思ってたんだけど、あ、じゃあ比較的新しいんですね。見た目めっちゃ似てるから混同してたけど、なんか思ったより画質がいいんですよ。でも
いいか悪いかって言われたらそんなにまあ良くはないというか、
いや、まあ、やっぱり悪いとは思ったんだけど、でもなんか昨日 GM レンズとツワイストのレンズと並べてみても、はい、まあなんかあの重い 何倍も重いレンズ持つぐらいだったら、まあ E10 で ZV-E10 で使うぐらいだったら軽い方がいいから、このレンズでいいかなって思うぐらいはだったけど、
E10 ちょっと気になるんですよね。なんかZV-1 買っちゃって、なんかこう、買い替えるのも尺だなと思って、買わなかったんですけど、なんか予想よりも出来良さそうなんで、ちょっと、ただ手ブレ補正、なんか昨日ドリキンさんの動画見てたんですけど、歯医者に行く動画。
はい、
手ブレ補正、やっぱちょっと取り切れないですね、やはりアクティブでも。
あのね、効かなすぎ。効かなすぎです。
変わってねえなみたいな、なんかそこが若干残念というか、これだったら別 ZV-1 でもいいかなってちょっと思っちゃったんですけど、
交換式なのに画角も稼げないっていうところがまあ盲点でしたね。まあ10-18のパンケーキ使えって話はあると思うんですけど、
はい、
標準の16-1650だとやっぱり全然画角が ZV-1 よりも狭くなっちゃうんで、
あかんっすね。
じゃあジンバル師匠としては、
今ジンバル実は3つぐらいあるんですよ。
お、
実は全然使わないですけどね。
でも今度 DJI が出すって話もありますよね。
なんかありましたね。
オズモ5ね、
うんうん、
そうなんですよね。でもなんか iPhone が一番動画綺麗 正直、まあ、
僕今一番期待してるのは実は GoPro 10ですけどね。
あ、うん、何が変わったんですか GoPro 10って。
まあまだちょっと発表わかんないけど、でもなんかあの iPhone 使わないで動画撮るんだったら、てかもう iPhone でいいじゃないですか動画撮んなら。
ああまあそうですも
ん。なんかそうじゃないものでわざわざ撮るんだったら、なんかカメラってよりは GoPro ぐらいのあのものの方がいいなっていうだけの話です。まあオズモポケットとかでもいいんだけど、はい、僕オズモ、あ、D、DJI、そうそう DJI ポケットはなんかどうしてもなんか相性が悪いっていうか。
あ本当ですか。
あのコンパクトでいいんだけど、やっぱジンバルはなんか丁寧に扱わなきゃいけないっていうのがすごいこう。
ああジンバルは
神経使うからなんかポキって折れそうだなって思いながら、いつもビクビク使うのがどうしても嫌で。
あれ意外とタフですよ。あの
いやそうなんですよ、そう分かるんだけど、
自転車で思いっきり漕いでてポケットから落ちてアスファルトでザザザザバキバキになったんですけれども、それでも動きいたし、うん、マカオで落とした後にロシアに行ったんですよ。マカオの後マカオに行った後にちょっとあの友達とシベリア鉄道乗りにロシア行ったんですけど、その時もずっとオズポケだったんですけど、まあ落とすボコスカでやりましたけど、うん、生き延びてましたねなんとか。
いやなんか実際の強さっていうよりはそこになんか気を使いながら使うっていうその精神的な。
あ確かに確かに、
それ割り切れればいいんだと思うんですけど、
か確かに駆動部品がないっていう圧倒的なメリットありますよね。まあ水の中で使えるとかもそうですし、うん、そうそうそう、雨降ってきても OK とか。
そうなのでなんか単に雑に扱いたいだけなんですけど、メンタル的にね。だから
あでも GoPro 10いいな。なんかでもなんか8とか、まあ、9とか、あ9って出てましたっけ。
9が今現行ですね。
現行でしたっけ。なんか8ぐらいあんまり変わらなかった印象なんですよね、うん、
まあね。
なんか10でめっちゃ良くなってるもんなんですか。センサーも多分変わらない
で
しょう
し、うん、ただ8であのメディアなんだっけ、仕組みがだいぶ変わりましたね。モジュールつくようにな
って、あなんか LED とかマイクとかのつけれるようになってますね、うん、
で Q でそれが進化して、
はい、
で多分それが完成形になるのが10なのかな。
あじゃあ、うん、結構そのやっぱ2桁の数字に乗る大台は大台のモデルゆえのなんかこうワクワクポイントあるわけですね。
どうなんでしょうね、そのなんかあのキャッチーなネタはがどのくらいあるのか分かんないけど、でもまあ実用度を僕は期待してるって感じですね。
うん、まあ、本体の性能としてそのそうそうそう本体内手ブレ電子手ブレ補正がどうなのかみたいな。
うん、なんかもうカタログスペック的なものは期待してないですね、あの新しいものはね。
絵がいいかどうかっていう、
うん、そうそう、
確かに絵かな、
あの操作性がいいかとかね、そういうレベルで。
iPhone の HDR 画質が本当にレベル高いんで、
それぐらいのあれは今日の本編でなかったけど、僕もあのむしろあとピクセル6の動画がめっちゃ気になるっていう、ね、
そうなんですよ、うん、ピクセル5がちょっと微妙だったので動画、あのなんか
5A の方ですか、
ピクセル5の方です。あのソフトウェア基本一緒なんですけど、なんかピクセル5ピクセルシリーズって後追いで手ブレ補正を効かせられるんですよ、画像処理で、
うんうん、
動画を撮ってる時も聞くんですけれど、その後でなんか補正ボタンってのをこう聞かせることができて、それをやるとさらに手ぶれ消えるんですよ。
ピクセル iPhone も一緒じゃないですか。
いやあのそれとなんか後処理でいきましたっけ、あ
の、うん、iPhone も撮ってる時のプレビューは光学手ぶれ補正だけなんですけど、はい、あの撮った後に実はもう一回手ぶれ補正かけてるから、あのプレビューしてる時とはあの手ブレ補正の段階が違うんですよ。
なんかあそういう意味で言うと、あの動画の状態として見る段階でまた別途ボタンがあるんですよ。あ出来上がった動画にさらに分けられるってことね、さらになんか補正かけれて、それをやると本当にブレなくなるんで、
うん、
ピクセルは結構そこはいいんですけど、ただなんかあの何でしたっけ、あの専用アプリフィルミックだ、フィルミックプロと合わせるとなんか OIS と EIS を一緒に組み合わせてピクセルで使おうとするとなんか変なブレが起きちゃって気持ち悪くなっちゃうんですよ。なので個人的にはあんまり使えないなと思ってて、フィルミックとか使いたい場合は、うん、なのでピクセル6でそこら辺が改善されてるとめっちゃいいんですけれどね。
なんかほらピクセル6は動画にも全部コンピューティングでなんか処理リアルタイムにかけるみたいなこと言ってんじゃないですか。
ちょっとね、期待なんですよね。もうカスタムチップですしね。ちょっと、ね、その Google のカスタムチップはちょっと気になるんですけど、中身ね、サムスンって話ですけど。
なんとかね、なんかエネオスみたいなやつでしょ、なんか。
いや、エクシノスみたいなやつですね。
エクシノスみたいな、そうそうそう。
みたいな。
みたいな名前で覚えられないやつ。
そうなんです。中身ベースあれなんで、ちょっとね、どこら辺まで性能出るかちょっと謎なんですけれど。そう、ピクセルはちょっと気になりますね、私も。
まあ、iPhone13 との。あれ、iPhone の発表会決まったんですよね。
そろそろ招待状が来る頃だっていう
話。あれ、なんか YouTube かなんかでもうスケジュール出てませんでしたっけ？
うん。
なんか。
僕らも名古屋方面から聞いてはいますけれども。
名古屋方面。さすが、さすがですね。なんか
あ、まだ日程確定じゃないんだ。あれ、なんか昨日今日に見たような気がしたんだけど。
なんか最近ちょっと iPhone、 今年の iPhone ってなんかあんまりいつもより情報出てないですよね。
確かに。
うん。あれ二重スパイがいて、でそれがルートを根絶したっていう話が出てますね。
すげえ。
その偽情報をつかませて、でそれで、うん、あのルートを一網打尽にしたっていう。
それ日経のあの情報漏れと一緒じゃないですか。
どこであ
の全然違う嘘の情報と本当の情報をこうルートで漏らして、で日経に出た記事があのその流したルートだったら、あこいつが流してなってこう判明させる感じのガスを流すみたいな、 あえて流すみたいな。
アップルはそれやってるらしいですね。
すげえすごいですね。
いやそれは前からやってるって言われてたんだけども、まあ今回は二重スパイを使ったっていう。
映画にしたいな、それ。なんか映画にしてほしいですね、そこのレベルまで来ると。
そうなん
ですね。なんか今年は発表日とか予測とかないので、実はあれなんですよ、まあ、あの iPhone12 Pro Max 使ってたんですけど、もう手元になくて、今 iPhone XS に戻したんですよ。
ああ、じゃあもうあの値が高いうちに売却しておこう。
値が高いうちに手放しておいて、 10S で、しかも 10S も実質 2.7 万円で買ったんで、 256GB のやつを。なんであの13出たら買って、 10S は、まあね、ほぼ原価で売れるっていう感じでやってるんですけど、ちょっとせこいんでそういうことをねよくやるんですけれど
まあ13と Pixel 6のなんか頂上対決みたいなのがなるのかどうかがちょっと興味深いですけどね。
ですね。まあでも Android と iPhone で持つんだったらその組み合わせですよね。
そうっすね。
うん、正直なんか Android はたくさんねありますけど、うん、Pixel かななんだかんだ。しかもペリスコープ今回つきますからね、 Pixel 6に関しては。
まあでもスマホ2台もいらないんだよねこのご時世に
あ
1台でも持って余してるんですよね。別にそんなに使わないからね、出かける時だけ。
この前、うん、この前ね iPhone 落としちゃったんでその時はピクセル持っててめちゃくちゃ助かりましたけどね。やべえつって iPhone の中にスイカ入れてたけど、ピクセルの方に移してなんとか乗り越えれたみたいな。
まあね、本当、まあ楽しみですね。ピクセル6っていう、あでもこの間のあのちょい出しはしてるけど発売日とかまだ言ってないのか。
まだ秋ってだけですね。
うん、
完全に。
確かにね。
まあでもなんか、うん、カメラユニットがなんかピクセル3からピクセル5までイメージセンサーずっと一緒なんですよ。
うん、
古いセンサーずっと使っててピクセルって、で画像処理でもうカバーしてたっていうか、まあ、それはそれですごいんですけれど、なんでやっと新センサーと新レンズユニットなんですよ。めっちゃ期待ですよ。
でも今日ネタに一応入れといたんだけど なあれしなかったですけど、なんかあのめっちゃ例のいつもある低解像度を高解像度化する技術のなんかまた Google が新しいのできたけども、なんか Google 的にはあれの素材になるデータさえあれば何でもいいんじゃないかっていう。
一定の解像度さえあれば。
そうそうそう。あとの絵作りは全部こっちでやりますからみたいな。
確かに。い
やそれよりさ、はい、もうあの Google フォトに上げたやつは全部あの後で、自動生成できるようにしてほしいんだよな。
ああ。
調整でね、あれですよ、もうピクセル新しい新シリーズ、うん、多分 ピクセル、あの、Google フォトの無制限アップロードも使えないんで。
ああ、もうメリットなくなっちゃう。
5A からなくなっちゃったんですよ。
うん。
で、多分6もないんで、フォト使いづらくなっちゃうんですよね、ちょっと。
うん。確かに。
でも、フォト、お金出してないですか？僕出してますよ。
あ、偉いっすね。俺まだピクセル5なんで、あの、無制限使えるからいいやって、まだ出してないですね。
そう、まあ楽しみですね。スマホが楽しみだな。でも一応
なんかあれですよね、なんかあの動画フォーマット変えるみたいな、 iPhone13 で使える動画フォーマット変えるみたいな感じの噂がちょっとありましたけど、真偽わかんないですけど、なんでしたっけ、プロレスじゃねえや、プロレスで収録だったっけな、なんだったっけな。
でもプロレス出てくれたらいいっすよね。あの iOS って今プロレス使えないから。
ああそうです
ね、うん、プロレス収録、まあ写真がローで撮ってるぐらいだから動画もプロレスで撮れるっていうのはなんかね、全然ありえる気がしますけどね、プロの人たちは、
ね、ドリキンがルマフュージョンのレビューやってた時にその話してたもん。
そうそうそう、今使えないからね、うん、あれで
なんか、うん、あのその噂レベルですけど一応ありましたね、プロレスで撮れるか
もっていう。プロレスだって言ってますね。もうプロレスいいっすね、うん、それ熱い、めっちゃ熱い。
なんでそうなるとね、そのコンピューテーショナルフォトグラフィー方面でぶん殴ってくる Google と施工法の進化で、
まあ Apple 結構ガチでなんか映画で使われ始めちゃってますからね、 iPhone がね、
うん、
iPhone 普通に一つのカメラになっちゃってますもんね、
うん、だから Google もあのコンピューテーショナルフォトグラフィー の, あの先生いなくなっちゃったじゃないですか。
うん、
あ、アドビに行きましたね、
うん
うん、
まあでもなんかその後で出てきてる、ね、技術とか見てると、あ、なんかちゃんと人はいるんだなっていう感じはしますね。
うん、確かにね。アドビどうですか、アドビ今年我々はアドビマックスに呼ばれるんですか。
うん、あ、どうなんでしょう。でも一応あのアドビの、あの広報部長の人から IT メディアの方でアドビよろしくお願いしますと言われたので。
おー、すごいな。俺もうなんかさすがに今年はないんじゃないかっていう気がしてきましたね。引っかかるところが
なんかあるでしょう。いや、あるんじゃないですか。だってアドビほらメンツ一回気に入った人ずっと使うじゃないですか、あの方たち。
気に入られてるのかどうかもう分からんですね。
いや、気に入られてんじゃないですか、完全に。
リサさんもいないしね。
まあでもほら、今年も、あの、目黒圭さんが、あれですよ、あの、講演者っていうか、あの、スピーカーで出ますよ。
お、そうなんですね。圭さんはだって、アドビに、ま、最もふさわしいでしょう。
まあ確かにね、イラストレーターですからね。
うん、そうそうそうそう。あの人ほど素晴らしい人はいないですよ。
ねえ、そうですよ。なんで私抜けちゃったんで、多分シーネットで今後アドビの記事が出なくなるんですよ。覚悟してないんで。なんかあの、ね、クリエイター向けのツールを分かってくれる人ってのが本当に少ないらしくて、よく聞くんですけど。
うんうんうん、
自分の場合だとあの大学で動画とかアフターエフェクスをめちゃくちゃ使って遊んでたり、あの写真でフォトショップとかよく使うんで、なんかそっち系のツール一通りにこう全部把握できるんですけど、なんかそういう人が実はこの業界めちゃくちゃ少ないらしくて。
うん。
うん、なんかそこなんだろうな、なんかよく声かけていただくのはっていうのは正直あったりはしますね。
いやー、だってさ、別になんか悪意はないんだけど、使うものが減ってきちゃってっからな。
まあだってドリキンさん今プレミアよりもダヴィンチっすもんね。
いや別になんかプレミアが使えるんだったら使いたいけど、普通にダヴィンチの開発力が頭おかしいでしょ、なんかちょっと。アップル超えてるレベルでしょ、
なんか。M1 の新しいアップデートやばいっすね。
うん。
あ、オーディション、
確かに。オーディションいらず
ありますね。
なんか、そう、それもなんか今週その動画業界で、海外 YouTuber で結構話題になってたけど、あの、ファイナルカットプロの最適化がやっぱりズバ抜けてたはずなのに、今回ベンチでダヴィンチが結構ファイナルカットプロすら抜いてるんですよね。でもファイナルカットってパフォーマンスがいい理由の一つって裏でプロキシを作ってるっていう。
あ、そうなんですか。
そう、ユーザーに見せずにプロキシをガンガン作るっていうので、結構パフォーマンス稼いでるんですよ。で、それをもうなんか処理する選択肢を与えずにガンガン作るみたいな感じなんですよね。で、めっちゃストレージも食うんだけど、ダヴィンチプロキシ作んないのに早いっていう。
頭おかしいですね。でも 12K いけるみたいなこと言ってましたよね、ドリキンさん。ツイッターで。
あの、再生ぐらいはいけましたね。
すげえ。やっぱ頭おかしい。
そうそうそう。やっぱ実は、あの、今回結構、あの、ダヴィンチが、あの、Mac Pro の抜いてるベンチが出てきちゃってて、結構一部分的に。あの、書き出しスピードとか、なんか、処理によっては、なんか手ブレ補正とかも、Mac Pro より早いんですよ。
嘘、マジっすか？
本当、本当。
やべ。
あの、6000ドルの新しい NVIDIA の GPU、AMD の GPU にも勝つみたいなになってて。
あら、あら、まあ。
そう。
それ、あの、M1 の X とか出た時は、本当にやばいんじゃないですか？
ねえ、だから、僕も完全に、もう2週間前から動画の編集、MacBook に、だけでやってます、ね、今
あプレミアがねそっちでなんか激パフォーマンスアップとかやってくれたら話は変わるんですけどねえちょっとそこまでいけるかっていうのはね見てて思いますね
だからね
あそっかそういうんだと今年買うもの多いな α7 が α5 出てしまわれたらちょっと困りますね iPhone13 と Pixel 6と MacBook Pro の14とかすごい欲しいんですよ M1X 積んだ
まあ、僕も MacBook は新しいんでたら即買いしますね。今一番欲しい
もん。なんか16と14の2つが出るって噂じゃないですか。うん
はい、
14とかもうベストフィットなんでサイズ感的には。
ねえ、14と16悩ましいっすね。16にしたい気もするけど16ってでかいっすもんね。
16でかいし重いですよ。なんだかんだ。うん、
でも16って言っても前の15ぐらいなんじゃないですか。
ああ。
サイズ的には。
まあ16も結構ベゼル狭かったのでまだ持ってるんですよ MacBook Pro の16インチ早く売らないといけないんですよインテルなんで、
うん、
でもなんか14だと14でもなんかあの M1X の性能は一緒っていう話なのでちょっと買うなら14かな
そうそう今回ねスペックが多分モデルによって変わらないから そこでかいっすよね
でRAM32とか詰めたらもう万々歳なんで
俺もだっか、僕もちょっとあまりにも M1 MacBook の動画編集で安定しちゃったんで、これだったらあの、はい、iMac 1台置いといてもいいんじゃないかっていう気分になってきたぐらいのレベルです。だってもう、
iMac 1台。相当な収支替えだよね。
そう、iMac 1台置いといたらそこで動画編集そこだけでできちゃうんだったら、うん、早いなとか思って、
画面
で
かいから。安い
もんだしね。うん、そうそうそう。この間、俺明日、アップルストアに M1 Mac mini の修理取りに行くんですけど、
そこで。
危ないんですよ。そう、危ないんですよ。
iMac 買って帰る人、軽いしとか言って。
本当に、本当に危ないんです。
なんか、M1X の Mac mini とか出てほしいんですよね。多分 M1 だと、排熱の許容量的に Mac mini 余裕すぎるんで、うんうん、M1X こそふさわしいのではと思うんですよね、個人的に。
いや俺明日アップルストアで修理帰ってきて M1 iMac 買ってきたらさすがにネズミさんに怒られるんじゃないか
あんだけ買っておいて怒られないのについに
いや
でも場所取るもんじゃないからいいんじゃないの
いや場所取りますよあれ薄いですけど
本当にバッテリーとキーボード内蔵してくれたら買ってたかもしれないね
うんうん、それ人は MacBook Pro と言うんだよね
確かにねでもあの画面サイズは魅力的じゃないですか
うん確かにそうですね、
うん、
6K ですもんね
そうそうそう
6K でしたっけ 5K でしたっけ 4.5K か、
うん、
5K
松尾さん買ってたんでしたっけ MI Mac って結局
買ってない
あ買ってないんだ
そうそう、うん、
じゃ結局なんか周りで買ってないんですね
そうあの、ね、今のこのインテル iMac が壊れたら、まあ、次は M1 iMac かなと思いますけど
うん
とりあえず今は動いてるからね
まあね、
うん、山川さんちょっと無意識だと思うんだけどそれラベリアマイクですよ
はいそうです、
うん、
ラベリアマイクです
バリバリ言ってるっていうね
そうそう
あそっかこれやると伝わるのかああじゃあ結構俺今日やっちゃったかもしれないですね。
あ、でも大丈夫だと思います。うん、
大丈夫ですか
本編はほぼ大丈夫だと思う。
なんか、 エアコンの音って言われたんでちょっと切ったんで、今暑くてちょっと
体が、もういいですよ、あのアフターショーになったんで、
ちょっとドライにしよう。
はい、お願いします。あ、 M1 Mac 本当もっと M1 iMac もっと売れてもいいんじゃんっていう気になってきた。
なんか我々が見ているその購買層とは違うところで売れてるってオチじゃないですかね。
どうなんでしょう、売れてるって話を聞いたことがないっていうか、周りで買ったって人見たことないけど、
まあ、俺もなくんですよね。でもなんか正直あの価格帯で、例えば最初のパソコンだったらエアですよね、多分最初に買うパソコンって、うん、
まあ、ね、安いからね、
うんうん、安いですよ。あれ、めちゃくちゃ安いですよ。あれで全然困らないですもん。
うん、
で、あと、あの、知り合いが、なんだっけ、あの、M1 の iPad Pro と M1 の Air、仕事で使ってるんですけど、M1 の Air でレンダリングしてるときに、こいつ同じ M1 乗ってるのに全然仕事しないの腹立ってきたって、ずっとこう、M1 の iPad Pro に文句言ってて、お前のコンピューティングパワーもっとあるのに、なんでお前こんなに活かせないんだって、ずっと切れてます。
いやだから僕は本当にあの M1 の iPad で iMac アプリを動かせるようにするのは本当にしてほしかったなと、今さらに思いますね。ダヴィンチは本当に M1 の iPad で動いてくれた方が嬉しいんですよ。
だからなんかあの iPad って結構これ難しいのが、あの何でしょう、その最底辺のレベルに合わせないと他のアプリを排除しちゃうというか、 M1iPad Pro だけに特化したアプリって多分あの何でしょう、マネタイズを考えると多分出しづらいと思ってて、で結果なんかラム3ギガ4ギガとかの他の iPad にこの足並みを揃えてアプリを展開すると、結局その M1 のパワーとかメモリの8ギガ16ギガも活かせないみたいなオチになる気がしてて、
うん、
なんでなんか他の iPad よりも飛び抜けてしまったが上に、他の iPad に補聴を合わせるアプリしかないから結果持て余すみたいな。いや、
そう だからあえて Mac アプリが動くみたいにしちゃえば足切りやすいじゃないですか、ね、M1 じゃなければいいみたいな。
そうなんですよ。
そう、
なんで私もあの iPad Pro を最近買ったんですけど、これ2018年モデルですもん、買ったの。
うん、
まあ、確かに、ね、すごい安くて全然これで困らないんですよ。
わかる。僕も初代 M1、iPad Pro 11インチはだから本当に M1 に変える理由が見当たらないんですよね、普通に使ってる分には。
うん、全然だってこれ512ギガの11インチですけど4万円台で買いましたよ。
うん、
いや iPad は持ちすぎなんだよ、
ね、
長持ちしすぎ、
製品の寿命がすごく長いのと、あともちろんあのモデル末期なんで、このカバーとかも5000円とかで買えたし、うん、なんか安く上がったんでこれでいいやっていう、ね、感じですね、
うん、で僕初代の iPad まだ使ってるもん。
え、
それすごいですね。
かみさんのフォトフレームでちゃんと使ってます。
すごいっすね。
まあ確かにディスプレイも綺麗だしね、
うん、そうそう、絵は綺麗なままなんですよね、
うん、
いいパネル使ってますよね。
確かにね。いや本当にね。なかなか。
散財減らさんとな。とりあえず買ってそのまま使ってないものが大量にあるんで売らないといけないんですよね。ちょっと新しいものを買うために。
うん、
それ開けてないラップトップはやばいですね。ゲーミングラップトップ。
あの
でもそれ転売すれば結構。
うん。グルカリすればいいんじゃないですか。
グルカリ。グルカリは割と皆さんお安く手放されるんじゃないですか。
いやそんなことないんじゃない。だってあのそのお安くしたって中古屋さんに売るよりは絶対売る側もメリットあるでしょ、
まあうん、確かに確かに。なんかそうなんですよね。なんかこうここで今つけてる照明とかも買って6ヶ月半年ぐらいは開けなかったし、なんか買ったけど開けなかったものがタワーになってて、積みガジェットタワーみたいな腰骨ぐらいまで来てたんで、うん、さすがに
YouTuber としての素性は高いですね。
うん、
そう、なんかこう謎にこういうライトも買ったんですけど全く使う機会なくて、
もうやる気満々じゃないですか。やる気満々じゃないですか。YouTube。
そうなんですよ。これ楽しい、これすごい個人的に楽しいってだけで買ったんですけど、そうこれ一回も使わなくて。
完全に YouTube やる気ですよ。じゃあぜひ。
そうですよね。ちょっと。やりたいですけれどね、うん、そう機材だけ買って動画も撮ったけれども、なんか編集する時間もないし、なんか自分のねなんか理想像みたいな感じのをやっちゃうとこう結局 出せないので、やっぱパッパパッパその場で上げれるぐらいの感じが YouTube には良さそうですね。
いやーね、もう 4K 動画なんて M1 MacBook、MacBook Air 1台あればいいんだ、いい世界になっちゃったんだから、やらない理由ないっすよ、本当に。
これ M1 は、やばいわ、ね、今手元ないんですよ。
M1 ほんとやばいわ。
そうなんすよ。ちょっとね、あの、敷地下がって、なんかそのハードルは下がったからね、みんなできるはずなんですけれどもね、もうあとは自分がやるかやらないかだけみたいな。
ね、楽しみだね。新しい、まあ私14インチか16インチは本当ね、僕も今悩んでます。性能は変わんないだろうから、まあ14インチでもいいのか。確かに13よりでかいんだしな。
でもなんか13って結構あのベゼル幅がでかいじゃないですか。
確かに。
なんでサイズ変わんない、サイズ変わらないっていうふうには、うん、言われてます。
13のサイズ感いいですよね。でもそしたら13インチって誰が買うんですか。
多分13のプロは廃盤になる気がするんですよね。なんかエアーが13インチで、あとは14のプロと16のプロみたいな、
うん、
性能差ほぼないですし、
うん、
そう、エアーと今の13インチプロの区別がよくわからんって。
わからんすね、本当わからんすね。
ファンがあるなしでじゃあない方がいいじゃんとか。
でも13もファン回ることなんかないですからね。
うん、
ファンの音が聞こえたことないもんだって。
一回あの岩佐さんと、
はい、
あのなんだっけ、年末に YouTube ライブした時は OBS 使って YouTube 配信でってやったら、プロファン回りましたね。
おお、うん、それすごいっすね。
結構あったかくなりました。 OBS はすごい、ね、お前頑張ってるっつって、うん、そうそうなんですよ。なんで あそこで初めて、ああプロにしといてよかったとは思ったんですけれども、それ以外はほぼ思いだけなんで。
あと、もしかしたらあるのは、あの、AC 使わない方がいい問題ありますね。あの、充電中に熱が出ちゃうんですよ。あれが発熱問題になっちゃうから、あの、MacBook って恐ろしいことに、AC なしで使った方がいいんですよね。
確かに、それはありますね。
そう。
その充電の熱と、給電の熱と、ね、しかもなんか、電源部分が、CPU の近くとかだったらね、熱源がたくさん集まっちゃうみたいな。
あの、使うんだったら満充電にして、充電が減らないレベルの消費電力で使うか、もうバッテリーが減ってる時はバッテリー減るでもバッテリー使ってた方がなんか発熱しないってことに気づきました。あの、充電中に急速充電するから一気に熱がガーって上がるんですよ、本体の。
確かに確かに。
そう。なので、僕はもう、あの、iPad 的に使ってますね。あの、使わないときに、ちょっとさ、で、結構充電だから逆説に早いんですよ。急速充電するから。だから、あ、もうなんか、赤ゲージになってバッテリー切れますって言われたら、休憩と思ってバッテリー充電し、USB 挿しとくと、なんかちょっと2、30分、なんか時間潰してる間に、バッテリーの、もうほぼ充電戻ってるから、そしたらもう使い直せばいいんで、すごい、あのバッテリーの使い方が変わりましたね。
確かにそうですね。なんかバッテリーの持ち方がちょっと異常なんで、
うん、
そこは非常にありがたいというか、考える機会がだいぶ減ったのはでかいですね。であと、なんかもし充電必要でも 18W ぐらいでも給電できちゃうんですよね。
できちゃうできちゃう、う
ん、そうそうなんですよ。だいぶその必要な電力の敷地下がったんで、なんか安いモバイルバッテリーでもあの充電できちゃうっていうのは結構 M1 ありがとうっていう感じで。
僕あのラップトップをここ数年もう使わなかった理由は2つあって、1つはパフォーマンスの悪いことなんですけど、もう1つはやっぱりラップトップってね、パームレストが熱くなって、キーボードの周りが熱くなってるのがすっごい不快なんですよ、うん、使ってて、あれがもう耐えられなかったんだけど、 M1 はなんかそこをその充電のやり方、バッテリーで稼働することでかなり回避できるようになったから、逆に本当同じ繰り返しになっちゃうけど、この間それに気づく前、充電しててなんで俺この MacBook こんな熱いんだと思ったら、 50% ぐらいの時に中途半端に充電しながら使ってたんですよ。
ああ。
そしたらめっちゃ充電中熱くなって、で 100% になったら急に冷めたんですよね、本体が。それでハッて気づいて、あ、これ充電中に使っちゃいけないやつだって思ったんですよね。だからファンも多分充電しながら、あのCPU の負荷が高かった時に回るぐらいなんです。 まあ、OBS とかはしょうがないと思いますけど、減りが早いから。動画とか普通に2時間、3時間編集できますからね。
いや、マジ画期的ですよね。14プロ欲しい。
いや、これと本当、α7S3 持って歩いてたら、もう世界中どこ行っても、かなり綺麗な YouTube で Vlog 撮れるなと思って、もう、なんもいらんわと思って。
ドリギンさん、最近 S の下になんかでかいのつけてますよね。あれ、なんですか、あれ。
あれは、アントンバウアーっていうバッテリーですね。V バッテリー、ね。
バッテリー ?V バッテリー刺さるんですか、あれ。やべ。
あれね、日本でなぜか買えないんだけど、結構海外で、はい、海外でもう YouTuber っていうかガチ系の YouTuber の人が使ってるのを見て知ったんですけど、アタッチメントになってて外せるんです。
はい。あれだって日本で見たことないです
よ。これが、ここでしょ？ここが、
はい、そうですそうです。
こうなってて、パチってこう外せるんですよ。
お
V バッテリーなの。
めっちゃいい。
そう。で、USB もポートがあるから、これ USB-C で充電してると、バッテリー10時間ぐらい持つんですよ。
やば。
そう。だから、もう僕、なんか α7S3 とかっていうか、カメラで動画撮るときに充電するって概念、バッテリーがなくなるって概念がなくなったんですよ。
確かに、10時間とかもうなんか自分の方が飽きますもん、そんな撮ってたら。
でしょ。で、この V バッテリーを2日に1回ぐらい気が向いたときに AC 挿しとけば、別に毎日充電する必要もないんですよ。その10時間とか持つから。Vlog レベルだと。なんで、
重くないですか？
もうこれはもうワークフロー変わりました。バッテリーのこと気にせずに撮れるってこんなに幸せなことはないんだなと思って。電源切るの、なんかちまちま切る、あれが嫌じゃない？自分が。なんか、セコン運用しないといけないじゃないですか。動画撮るときとかって。なんか、
そうっすね。
すぐ切んないと思って。なんかバッテリーもったいないみたいな、撮ってないときに。
確かにそれがだいぶなくなったと。
そうなんですよ。
じゃあなんか
それでかい。
M1Mac でバッテリーとね、そのアタッチメントのバッテリーとで、だからカメラとパソコンはじゃあバッテリーはかなり解放されたわけですね。
もうバッテリーなし生活ができるようになったんで、めっちゃ楽になりましたね。
いいですね。でも重くないですか、その V バッテリー。
重いんだけど、結構なんか低重心になるんで、手ぶれがかなり下げ、軽減できるっていう、なんか、1段分ぐらいの補正、1.5 段分ぐらいの補正性能があるっていう。
あ、でかい。それはめちゃくちゃいいですね。
そう、めちゃめちゃ低重心なので。だジンバルとかいらなくなるから、余分なもん取っていくぐらいだったらない方がいいから。
ステディカムみたいな感じか。
そうそうそうそうそうそう。
ああ、しかもね、それが単純なね、ブレ防止の重りだけじゃなくて、バッテリーにもなるみたいな、
バッテリーにも、
指示逆転しちゃってますけど。
グリップ側にもなりますね。グリップが弱い、α7S3 とかはグリップがしっかりしてるけど、でも、
はい、
カメラによってグリップ弱いけど、ちょうどグリップみたいな感じに持てるんで。
ああ、下の方でこう、
下の方で持ってる。そうそうそう。だから疲れたら、左手で持ったり、右手で持ったりとかして、グリップ側にできたりとかするから。で、あと、地面にバンって置いたときに、カメラの底面を傷つけること気にしないで済むじゃないですか。
ああ、確かに、それはでかい。
で、下に三脚穴ついてるんですよ、さらに裏に。だから、そこに三脚つけることもできるんで、なんか、プロテクターにもなるし、バッテリーにもなるし、低重心のジンバル代わりにもなるしで、なんか、使わない理由がないっていう感じ。
ああ、じゃあ、みんなそれを使うな。まあ、でも、それ、結構いい値段するんじゃないですか。
そう、結構いい値段します。2万円とか、2、3万するけど、でも、バッテリーがね、いや、バッテリーがさらに、これ僕また YouTube で言おうと思ったんですけど、ここに、今、ちょっとフォーカス合わないから、ここに 90% って出てるんですけど、
はい。
なんかソニーのインテリジェントバッテリー版に、その消費ワット数を、なんか計算してくれるのがすごい正確だっていうのが売りで、
なるほど。
使用中で、ある程度5分ぐらい使ってると、だいたい消費電力が一定化してくるじゃないですか。
はい。
そうすると残り何時間取れますよっていう数字が出てくるんです。起動してないとパーセンテージで出るんですけど、給電が始まるとそのワット数で残りの使用時間が出るんだけど、それでなんか7時間持つとか4時間持つとかっていう。
ソニーのインフォリチウムじゃないですか。
そう、インフォリチウム張りに分かるんで。
すげえ。
すごいんですよ、なんせ。
それはちょっとなんか画期的ですね。2、3万でも多分買う人は買いそうな。
そう、なのでガチの 高いけどガチの人がみんな結構買ってるっていう、まあ、むしろ安くなくてよかったみたいな。
買ったら買うか。それちょっとでも日本で売ってないのちょっとあれですね、 B&H で買うしかないですよね。
なんかでも結構みんな苦労してますね、送ってくんなかったとか、バッテリーだから。
あ、バッテリーだから。
そうそうそう、あ、そっか、うん、そっか、
そうなんですよね。
バッテリー込みなんですよね、 V バッテリーで。
バッテリーですからね、ものがね。
あ、そう
か、バッテリー扱いだからダメだって
こと。着脱タイプではなく内臓なんですね。そうそ
うそう、内臓なんですよ。
あ、じゃあ、そっか、バッテリー扱いか、うん、なるほど。難しいですね。それめっちゃ欲しいな。それめっちゃいいじゃないですか。
そう、あの、画期的ですよ。な、 GoPro ですらこれ使って撮るみたいな感じです。もう何でも低重心になるし。いや、低重心になるし、なんかグリップ代わりにもなるし、
はい。
あの、なんか変な自撮り棒みたいな感じにもなるじゃん。
GoPro おかしいな、それ。
いや、もう、
GoPro サイズ合わないじゃん。
いや、でも、でももう、なんつうの、だから、そういうカメラみたいな感じです。で無限にバッテリー無限にバッテリー取れる GoPro って夢じゃないですかね。GoPro ってバッテリーすぐ消えるじゃないですか。
ね、イメージ的に。そこ切れますよね。
いや、モバイルバッテリーつければいいじゃん。
いや、だもうそこがね、そこが素人の考えなんですよね。三脚穴で真ん中にマウントできて、そのケーブルとかもなんか綺麗にマウントできるんで、何せ一体化できるのはでかいんですよ。モバイルバッテリーケーブルでポケットからなんかブラブラしてるとかめっちゃめんどくさいけど、カメラと一体化できちゃうっていうところが問題です。
ちなみにそのバッテリーはなんか他の USB 機器にも充電できるんですか？
うん、USB と D ポート、D タップのポートが3つついてるから最大4つまで充電できる。
あ、すごい。めっちゃいいじゃないですか、うん。それをモバイルバッテリーにもしちゃう的な感じですよね、もはや。
僕はだから1個はもうモバイルバッテリー代わりに突っ込んでますね。カバンの中に。
すごい。それはめちゃくちゃいいな。
あの、重い。重量的にも富豪モデルだね。
そう、重いんだけど、なんかちまちま変なモバイルバッテリー持ってるぐらいだったら、もう一発で、
うん、
あの、結果荷物減りますよ。なんか余分な不安をしないですっていうか。
点数は少なくとも減るね。
そう、点数は減るし、もうこれだけにしとけばいいっていう。なんで、
いや、でもね、それちょっと改良がないからな、日本だと。
そうなんですよね。
ね、
なんか半分の容量、これ多分容量だと1万ミリアンペア相当ぐらいだとは思うんですけど、もうちょっとあるのかな、1万5000ぐらいあるのかな、分かんないけど、なんか半分ぐらいのやつが出してほしいですよね。
うん、
ガチプロメーカーすぎて、なんかそういう観点がないんですよ。あの、ガチの人たちみんな重さに対してのネジが飛んでるじゃないですか。
筋肉で解決みたいな。
そうそうそう。だから。
めっちゃわかる。
だからなんか、ちょっと、そこは難しいところですけど。
なんならアシスタントに持たせるっていう。
確かに。それはありますね。いやー。
カメラマンのマッチョ感、おかしいですもんね。こっちの人のカメラマン、うん。
なんか仕上がってますよね、体が。
そうそうそうそうそう。
みんな筋肉もりもりみたいな。ネイチャーフォトグラファーとか。
なんで、いや、 MacBook が欲しいな。今は本当に一番 MacBook が欲しいな。
うん、14インチめっちゃ欲しいんですよ。
14インチ欲しいですね。14
インチ欲しいけど買うものが多すぎてやばいぞ。コペン買えなくなる。
コペンはまた別でしょう、それは。
いや、でもコペンあれなんですよ。なんか日本の軽自動車に白ナンバーを付けれるのが9月末までなんですよ。基本、軽って黄色ナンバーじゃないですか。
うん。
なんですけど、あの、オリンピックの時のなんか特別かなんかその限定ナンバーがあって、軽自動車にも白のナンバーを付けれる期間があって、9月末までなんですよ。どうしようかな
って。あの、ラグビー世界大会とかなんかいろいろかっこ、あの、かっこつけてるやつがこういくつかあるじゃないですか。
ああ、ありますあります。
白いナンバーにするやつ。
はいはいはい。
ああいうの使えばいいんじゃないですか、その後で。
どうなんでしょうね。今後もなんかやってくれるんだったら全然いいんですけど、とりあえずオリンピックのその限定ナンバーが今月末までなんで、そこに間に合わせるか、それかどうするかみたいな、ちょっとね、悩んではいるんですよ。ただそれをやると、あの、ちょっと MacBook Pro と、ね、Pixel と iPhone のどれかを諦めないといけないんで。さすがに全部買うと破産しちゃうんで、
そこは IT メディアの 新給料で。
新給料はですね、あんま変わらないんですよ、前職と。
転職したら給料は倍になるんじゃないんですか？
倍じゃないですね。倍にはなりませんでしたね。5% ぐらい上がりましたけど。
でもでかいですね。
そうですね。いや、だからな
んか、山川さんが来る前に、松尾さんと話してたのは、早く山川さんが、松尾さんが在職中に、編集長になってもらおうっていう話をしてた。
え、なんか聞いてますか、松尾さん、そういう話。
え、何、もうそういう話になってんの？
幹部候補でしょ。いきなり。
いや、なんか、一応、誘っていただくときに、うん、今回はポストありで誘いますって言われて、
うん、
いて、ただちょっと私が、うん、最初からポストありで入るのはちょっと自信がないですって言って、1スタッフで入ったんですよ。
うん、
で、その後、まあ、頃合いを見て、まあ、わかんないです、うん、ちょっと多分井上君と2人で率いていくみたいな感じになるっぽいので、
うん、
まあ、副編集長かそれに準ずるものかみたいなのは、一応、聞いてはいるんですけれど。
ああ、まあまあ、そうしかないと思います。
すげえ。
なので、まあちょっと転職したともちょっと若干あったですね。
うーん。
タイミングが本当に良かった
です。すごい。すご
い。いや、僕もそれが一番大きいと思いますね。ポスト上がらないと。
そうなんです。なんで多分、そのポスト上がって、その、ね、相手見ててもソフトバンクグループなんで、もうすごいもう明確に分かれてるんですよね。こう、うん、ランクというか。
うん、給与体系の、
はい、なんで そこがうまくね、ちょっと映ることができればとは思うんですけれど、
うん、
じゃあ夢物語じゃなかったんだ、さっき松尾さんと話して
。夢物語かどうかちょっと分かん
ない。松尾さんを社外相談役として残すっていうね。
そうそう、お金だけ払ってもその仕事しないで、そういうスキームを作ろうぜみたいな。
月に1回ワークルームスに入ってきて、なんかダメ出しして帰っていくみたいな。
ただなんか松尾さんじゃないとこう気づけてないコネクションが多すぎるので、なんかそういう風だと松尾さん抜けてもらうと困るみたいなのがあるかもしれないですよ。
確かに、
うん、今その辺を少しずつ山川さんに移譲しようという。
大役ですよ、ちょっと。だって、うん、西田さんと小寺さんのなんか連載の天才をやってくれとは井上君から言われていて。
そうそう。
あと、大原祐介さんでしたっけ？
大原さん。うん。で、この辺の小難しいやつってできる人が、まあ最初、井上君にやろうと思って、やってもらおうと言ったら、はい、って言ってたんで。
多分私もうーんだと思いますけれど。
うん、いや、僕もうーんなんで。
それってなんで難しいんですか？そのライターさんが気難しいんですか？
いやいや、とにかく古くて、難しい技術の話なんで。
大原さんの記事が、
うん、
大原さんの記事がですね、もうなんかこう、ね、こう PC の生き字引きみたいな方なので、うん、なんか40年前のなんかここの特定の分野の技術について解説みたいな連載とかあったりするんですよ。
あ、
こう参照のしようがないみたいな。
あとリスクのそのものの歴史とかね。
あ、そうそうそう、
その IBM の IRS6000 のさらにその前とか。
さすがにそこまで詳しくはないので、そこら辺 の, あのレトロテクノロジー的なところ、まあ、でも
調べればちゃんついていければ十分なんじゃないですか、
うん、僕はリアルタイムで経験してるから、まあ、かろうじてわかるけれども、そういうのない人たちは多分編集は無理だなっていう。
大原さんの連載好きなんで結構読んでたんですけどね、うん、アスキーとかでも書いてらっしゃるのとかは、
うん、
ただ構成しろっていう立場になると、いや、これはちょっとできるかなみたいなっていうですね、ちょっと戦々恐々としております、
はい、なのでよろしくお願いします、
楽しみですね。楽しみすぎ。そう
なんですよ。そうですよ。なんかね、ね、ちょっとニュース編集部って特殊ですよね。なんか。
うん、
扱いじゃあ俺も会社クビになったら、山川さんがその頃には偉くなって、なんか、外部ライターで雇ってください。
多分久々に書きます？ドリキン。
あ、確かに。ドリキンさん前から書いてらっしゃったんですよね。
動画ライターで。動画ライター
動画ライターですね。文章は書かない。 パターンですよね。ライターとは言いつつ。
いや、だからほら、その頃ってほら、文章もさ、なんか、また動画だけ、
はい、
動画の文章みたいなのも増えてくるかもしれないじゃないですか。ダメ？
いや、わかんないです。ちょっとね、そういうスキームができてれば。
ねえ。そうそう。早くそういう世界になってほしい。
そうなんですよ。とりあえずもう今ちょっと IT メディアのね、カルチャーになれるのに必死なんですよ、もう。
うん、
若い人たちが、ね、本当はアグレッシブというか積極的なんで、うん、おじさん
ついていけないすごいスピードでやらないといけないような雰囲気じゃないですか。
そうなんですよ。ちょっと焦ってます、正直。うん、
ちょっとね、僕もついていけないので。
なんで、イメージセンサーとか誰も書かなそうなネタをたまにやったりしますけどね。それこそサムスンのセンサーとか誰もやんねえだろうなと思ってやりましたけど。うん、
ああ、ニューヨークセンサー。
そうです、そうです。
ニューヨーク漫画
素。はい。
そうなんだ。全然。
ニューヨーク漫画じゃない、ニューヨーク画素だ。
全然松尾さん、山川さんの話聞くまで、IT メディアでそんな若い雰囲気だって知らなかった。なんか、松尾さんがほぼ一人でやってるのかと思って。
いや、僕は大変だって話してたじゃないですか、仕事が。
いや、だけどそれなんか松尾さんが現役バリバリにやってるのから大変なんだとばっかり勝手に思ってました。
普通僕は少し休んでもいいと思うんです
よ。そうっすね。なんか
ね。
その若者についていかないといけないっていうことが大変ってこと？
そうそう。若者はこれだけやってるんだから松尾さんこれくらいできますよね、みたいなことを言われながらやってるわけですよ。
いや、多分私だとそれがよりリアルになるんですよ。なんか山川さんこれだけ業界に長くいたのでこんくらいできますよねみたいな感じのこう前提で話されるんで、
うん、
うってなるんですよね。あ、頑張りますみたいな。
なるほどね。
そうなんですよ。
なかなか厳しい、うん、
プレッシャーをかけまくってくるっていう。
井上くんがあんなにプレッシャーかける側の人間だとは思わなかったですね。
うん、そうそう、かけてくるんですよ。
そう、友達なんですけれども、なんか、うん、仕事中はキャラ変というか、あ、すいませんみたいな感じになるので、ちょっとあれですけれども、そうなんですよ、なんか多分間違いなく今のあの雰囲気を出してるのは作ったのは彼なんだろうなっていう感じはしますけれど、すごいできるんですよ、その井上くんっていうのが。非常に
素晴らしいですね。
できるんですけれどね、なんかそれを他の人にもこう同じようにこう割と貸してくるので、やる側は大変です。
なんか IT メディア、なんか未来が明るいですね。でもね、
うん、珍しいですよね。なんかここまで平均年齢が若い編集部他ないですもん、
ね、それなんかすごいなと思った。
みんなおじさん
が、だから今すごい歪なんです、その意味では。中核がいない状態で若者だけいるっていうところなんで、だからもう早く来い早く来いっていうふうに僕はずっと思ってたんで。
遅くなりました。
そう、まあ、春ぐらいに来てほしかったなっていう、まあ、そのくらいからこう人がどんどん若返りをしてたんで。
ねえ、なんか何でしたっけ、一人ダイヤモンドに行かれましたもんね。
そうそう。で、村上さんはヤフーに行っちゃったし。
あ、そうなんだ。村上さん辞められたんだ。
うん。
その話しましたっけ？そっか。そうなんですね。
なんでその2人がいなくなったのがすごく痛かったですね。
うん。
でもだ主力級でしたもんね、お二方とも。
うん。で、その2人が担当してた連載が全部僕の方に降りてきたんで、
ああ、そうなんですか。
さらに大変になったという、うん、
なるほど、
という大変事情。
そんな感じなんですよ、ちょっと、うん、なのでね、ちょっと頑張らんといかんなっていう、
うん、
動画作れるかな。iPhone で。iPhone 俺古くなっちゃってるんですよ。10S だから画質あんま良くないんですよね。どうしようかな。
そういうこと考えちゃいけないんですよ。画質とか関係ないんですよ。やることが目的ですから、はい、まずは。
了解です。
そのね、我々の持ってるその下手な、こう、知識がね、
はい、
妨げてしまうんで。
と結構頑張って部屋模様替えしたんですよ。壁紙とかも貼ったり。
いやでも本当に iPhone で綺麗に、だ僕は今なんか MacBook で編集するのがいいなって言ってるのも、なんかより割り切れるんですよ。はい、なんか言ったって、あの、MacBook でできることってたかが知れてて、やっぱりちょっと GPU 負荷かけたら全然デスクトップとはパフォーマンスが出ないから、
うん、
あの、GPU の負荷がさちらない程度の処理しかしできないっていうか、その範囲の中でやってればめちゃくちゃ快適だけど、一瞬でもその、
なるほど。
一瞬でもその GPU の処理がなんか追いつかないレベルになった瞬間に激遅になるから、なんかその、一番いい美味しい回転数を保つみたいな、なんかリミッター当ててはいけないみたいな感じで運転するんだけど、それがすごいこうスポーツ走行みたいな感じで、レースするほどガリガリやんなくていいっていうのが楽なんですよね、気持ちが。なんか、余力のある状態で流してるみたいな感じでできるから、なんかガチからぐれしようとかすると、急にこう処理追いつかなくなっちゃうね。
それでプロにした瞬間に追いついてしまう状況になって、よりこうがんじがらめになっちゃうとありません、うん、なんか
制限ある方がいい。
いやでもそれいやだからそれがパフォーマンス落ちない程度でサクサク程度でやれば制限あって、やれることが引き上がるのはいいんですけど、
うん、ああなるほどなるほど、あそうそうそう、うん、なるほどなるほど、そのあくまでもそのね現時点その決められた期間内で出せるものの中での上を目指せるんだったら全然ありってことです。
そうそうそう、すっげえサクサク動けば別に字幕入れるのも楽じゃないですか。でも、
確かに。
とかなんか、あの、クロップするのとかも楽だけど、それになんかこう、カクカクしだした時点ですごいコストがかかるから、そのカクカクするような処理とか、手ブレ補正とかノイズ除去とかはまあもう諦めるけど、撮るときにできるだけ気を使うみたいに、逆にそっちに持っていけるから、カラグレとかももちろんやりたいけど、なんかやれる限界が低いからできるだけ撮るときに気をつけようとかってなるじゃないですか。なんかポジティブになるっていうか。
うん、なんかカメラの中であらかじめ色決められちゃう。
できるだけやろうばいいかなとか、そうそうそう、うん。なんで、もちろん追求すればもっといくらでもやれるのはわかるけど、まあでもそれはプロじゃないんで、そこ、なんかバランスよくやればいいなっていう、なんか生産性高まる方向に、なんか持ってける制約だなと思ってポジティブに受け止めた。
うん、確かにそれぐらいが多分その続けるコツですね。
そうそうそう、なんと
なくそういうことなんですかね。
うん、
いやちょっと動画撮るか
なんで iPhone で、なんなら iPhone で編集ぐらいでいいんじゃないですか。
ああもうそういうレベルで、
そうそうそう、じゃあ、
松
さんも。じゃあ、二人とももう今からじゃあ動画編集にそろそろ戻っていただいて。
そう、僕は本が出ました。これで終わりです。
ああ、それいいじゃないですか。
それでいいじゃないですか。いいな、羨ましい。そんな大ネタあるの最高ですよ。
そうそうそう。
でもこれもやっと来たんですよ、今日。
あ、そうなんですか。
うん。
結構じゃあ、皆さん書店で買われた方が先に来たみたいな。
そうですね。あの、編集者が僕に送ってくるのが遅かったというそういう話です
僕もあんまあの Kindle だから届いてるけどまだ見れてないけど、
ぜひ紹介してください。
なんかあの今日すでにね楽曲作られたって方の YouTube がグルドに限定公開されたのは拝見してすごいいい感じでしたけどね。
あ、もうまだ見てなかったです。
本当ですか。なんか早速作ってみましたっつって、
う
ん、
お
すごいですね。
よかったですね。うん。素晴らしい。え、これなんかランキングとか載ってないんですか？
ランキングはね、まだ上の方には行ってないですね。
うん。
10何位とか。
おお、でもすごい。1個評価が来てますよ。
うん。ありがたいです。
5つ星評価。
はい。
この。この松尾さんの著者写真のあれがすごいですね。
背景東京ドームですよ。
下からこう上に撮ってるやつですよね。こう。
そうです。
このサークルにした時に顔が切れてるっていう。いいっすね。いいね。
じゃあやりますかね。
はい。
お、
じ
ゃあぜひ。じゃあそんなとこしますか。
はい。はい、あ、久しぶりにちょっとドリキンさんと喋れてよかったっす、本当に。
ねえ、よかったっていうか、じゃあちょっと、あれですね、ワークルーム集会もしたいし。
したいですね。うん、ちょっと鳥羽くん、本当仲いいので、彼とは。
あ、そうなんですね。
4、5年ぐらい、あの、シーネット入った時に、編集長、今の編集長がもともと仕事、あの、彼が、あの、PR 代理店時代ですね。PR 代理店時代に紹介してくれて、で、彼ちょっとガジェット好きでブログやってんだよって言われて、鳥羽くん紹介してもらって、そこから仲いいんで、意外とね、あの、彼と付き合い長いんですよ。
すごい。
なんで、ちょっとあの、
そんな縁が。
そうなんですよ。なんで、全然私と鳥羽くんと松尾さんとドリキンさんの4人でも大丈夫です。
みんなで雑談トークやりましょう。
いいですね、やりましょうよ。うん、
ぜひぜひ。はい、じゃあ長くなってしまいましたが、お疲れ様です。ありがとうございました。
お疲れ様です。
はい、じゃあまたぜひぜひ、あの、新職場頑張ってください。はい、
頑張ります。
ではでは。
次の編集会議で会いましょう。
松尾さん、次の編集会議ですね。まあ、お会いしたので。
はい。ではでは。
ではでは。
お疲れ様です。
お疲れ様です。